こんにちは、人生上昇塾ピッカリでございます。
同じく足立でございます。
本日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どないしはったんですか足立さん。
昨日ね、喉痛いな思ってたんですよ。で、あ、トローチ買いに行って、今日収録やから、悪ならんようにせなあかんなと思ってて、急に2時間ぐらい前にね、急に喉のこんな感じになってね。
なんかえらいことなってますね。
そうやんね、もう。でもまあ、喉の炎症で、風邪じゃないんで、僕ね、どうもこの鼻があんまり良くないんですよね。だから寝てる時になんかちょっと半分鼻詰まったら口呼吸しちゃうし、寝てる時にですよ。多分こういう方多いと思うんですけど、いつの間にか口の中が乾燥して、乾燥してカラカラになってくると細菌とかがピタッとひっつきやすいんですね。
あ、そうでしょうね。
それで喉の炎症を起こしてっていう方いるんで、まあ、いろいろ調べたんですけど、やっぱりそういう方はやっぱマスクするとかね。
そうですね。
この冬のことですけどね、まあ春とかになってしまうとまた湿度も上がってきてね、だから気をつけていただきたいなと。私がいい見本ですよと。
いや、ちょっと今日ね、マスクして寝張ってええんでしょうね。
もうそうしようと思ってます。
もうこれから毎日ね。
そうそう、明日になったらまた声戻んねえと明日にしようと思ってんけど、さらに悪くなるような感じです。まあちょっとお聞き苦しいですが、お付き合いいただきたいなと思います。
まあでも今でよかったですよね、これ4月から始まるセミナーの前でね。も
うそれはすぐ思ったね。これ1日のセミナーで、これはちょっと
持たへんでしょ。
自分も持たへんかもしれないし、皆さんにも申し訳ないし、まあお気楽は15分20分ですからね、早く30分。
ち
ょっと今日ピッカリさんにちょっと助けていただきながらですね、お付き合いいただきたいと。
ちょっと緊張しておりますけどね。
ああ、そうなんだ。なんで。で、今日インフォメーションの方お願いします。
インフォメーション、あのね、東京でバイオンゼンやられてるのはミカさんからね、スカイプバイオンゼンということで、ちょっとご紹介したいんですけど、まあ、4月はね、足立さんと一緒に全国4カ所回るという。
そうですね、
大きなイベントがあるんですけど、
バイオンゼンと一緒にやっていこうと。この4月一緒に回ろうということなんですけど、まあ、4月はね、美香さんももう忙しくなるので、普通のこのバイオンゼンも、ちょっと4月はお休みと、いう形で、まあ、3月ですね、
この第5回のスカイプバイオンゼンですね。
そうですね、こっちはスカイプの方ですね。
スカイプですね。
うん、
これ3月の12日木曜日ですね。
はい、そうですね。
はい、お時間の方が、8時から9時半になってまして、
なるほど。
今まではね、4名だったところが、今度6名に増やされて。
あ、みたいですね。
はい。
そうそうそう。僕はほら、この間、先月、スカイプセミナーやって。
あ、はいはい。
あの時ね、9人でやったんですよ。僕入れてですけど。それで、スカイプのギリギリが9人なんで、ビデオの会議がね。できたから、それで、もうちょっと増やした方がいいんじゃないですかみたいな話してて。
ああ、それでですか。
余裕はありますせ、と。それでまあ、スカイプでバイオンゼンっていうのは、みんな不思議に思うかもしれないけど、僕らほら、リハーサルとか一緒に、
そうですね、やりましたね。
チェックして立ち会ってね。でも
全然違和感なく。
音もちゃんとね。
臨場感あって。
もう前目の前にやってるような感じの音聞こえてるし、
そうですね。
だから、あ、これ遠方の方にいいですよね。
そうですね。まあ、東京行けない方ね。
そうね。
九州とかね、北海道とかでも。
そうそうそうそう。
全然 OK ですからね。
ね。だから自分の自宅でね。
はい。
できる禅ということで。
ね、
これはもうおすすめ。
はい、そうですね。
はい。ね、まあ、あっという間に。
で、結構感想文なんかでもね、すごくいい感じで書かれてる人たくさんいますよね。
あ、体験談ね。
体験談ですね。
美香さんのブログ見ていただいたら、その辺も詳しくわかるんじゃないかなと。
そうですね。
ね。ですので、ブログのリンク貼っておきますので、興味ある方はぜひ、ご参加いただければなと思います。
はい、そうですね。
はい。
まあ、足立さん、今日はもう、まあ、ゆっくり頑張りましょう。
ゆっくりやりましょうか。
早く直してください。
はい、ありがとうございます。じゃあ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
Radio Okiraku Channel。
本日はゆきさんからいただいたご質問です。やっと母の合わせ鏡が終わりました。はあ、本当にしんどかった。すごく軽くなったので、久しぶりに母に電話すると、皆さんが言っているように別人のように驚きました。観念浄化をするとなぜこんなに現実が変わって見えるのですか。はい、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、お母さんの汗鏡が終わったということで、
はい、
ね、お疲れ様でございました。
はい、
ね、観念浄化実践してる方の話を聞くと、
うんうん、
ね、特にこのお母さんとか親のね、
そうですね、
汗鏡が一番しんどいと。
しんどい、きついんですよ ね、
きついしやりたくないと、
うんうん、
うーん、話よく聞きますよ。
そうですね、僕よく聞きますわ、う
ん、ね、セッションなんかやってると、うん、まあお母さんにたどり着くことが多いんやけども、
そうですね、
汗鏡をおすすめするとね、
うんうん、
だいたいテンション下がるね。なんかどす暗い感じになるね。
ねえ。いや、 やりかけても途中でやめたりしはるみたいですね。
そうやね、うん、できたらね、浄化したくないと。
そうですね、
うん、まだ母を許したくないと、
はいはい、
おっしゃる方が多いんですけども、
うんうん、
そのままにしておくとね、
はい、
この苦しい現実もそのまま、
そうですね、う
ん、なんですけど、それでもいいんですかってね、
うんうん、
お聞きしますとですね、
うん、
しばらく考えましてね、
はい、
うーん、はい、いいですってね、うん、おっしゃるんですよ、
うんうん、
ね、まあ本人がそれでええって言ってるんですから。
そうですね、今がタイミングじゃないんでしょうね。
ねえ、そう、僕らが無理にやってもらうってわけにもいかないわけでね、
うんうん、
でもね、ここでね、立ち止まってしまう方、
はいはい、
ちょっとお休みぐらいってまだし、もうやめてしまう方、
あー、もったいないですね。
うん、そうそう、もったいないね、ここまで進んできて、
うん、
またね、いつかそういうタイミングでやる出すかもしれませんが、うん、でもね、なんでそもそもそんなに嫌がるのかと、
うんうん、
話をやっていきたいんですけども、
はい、
さて、自我は、正しさと平安、
はい、
どっちを選ぶと思います。
自我はですね、
自我はですね、
うんうん、平安と言いつつも正しさを選んでますよね。
さすがさすが、うん、でも必ずと言っていいほどね、正しさを取る、
はいはい、
うん、でなぜかと言いますと、うんうん、自我にとってね、正しくない、
はいはい、
自分は間違っていると、
うんうん、
いうことね、まあ、都合の悪いことがあるんですね、
はいはい、
で大きく分けるとざっくり2つ、まず一つ目ですけども、
はい、
自我とは何ぞやっていう話で、
うん、
まあ、私の記憶の集合体であるという、
うんうん、
ね、以前そんな話をしたことあると思うんですけども、
はい、
記憶の集合体ですから、実体というものがないじゃないですか。
そうですね、
ね、記憶喪失になると、うん、一瞬でこの世から消えてしまう儚い存在、
うんうん、
ですから、存在意義とか、存在価値とかね、
はいはい、
いうもののしへの執着が大きいわけですよ、うんう
ん、はい、
ね、ですから正しくない自分に存在価値はあるのかと、
うんうんうん、
間違ってる自分に誰か称賛してくれるのかと、
はいはい、
ノーですよね。
そうですね、
うん、ですから正しさが非常に重要であるということ、うん、もう一つはね、うん、
はい、
以前もお話しましたけど、言い訳、
はいはい、
ね、あいつが悪い、
うんうん、
あいつが間違っている、私は正しいよと、
うんうん、
あいつのせいで私は不幸なんだ、
うんうん、
と思い込むことによって、
はい、
自己否定とか、
うんうん、まあ、
自己嫌悪、劣等感ですね、
うんうん、
この辺の感情から逃れることができる、
はいはい、
ね、もし人生から加害者が消えてしまうと、
うんうん、
この現実、あれ俺が作ったんってなりますやんか。
そうですね、
あれあれあって、
うんうん、
だって加害者はいない、
うんうん、
で間違ってる人もいないとなればね、全部俺なのみたいな、私なの、うん、みたいなね、
はいはい、
そうなると自己嫌悪とか劣等感を感じなければいけないようになるわけで、
うんうん、
まあ、なんとかしてそこを避けたいんですよ、自我はね。
そうですね、
うん、ということで許せない母親には、
うんうん、
いてもらわなきゃ困る。
はいはい、
ね、
自分がね存在するためには。
そうやんね。 で、うん、でも合わせ鏡やっちゃうと許せない人間って消えちゃうじゃないですか。
そうですね。
それがね、自我にとっては非常に都合が悪いんですね、
うんうんうん、
ですからあんなに嫌がるんですよ。
はいはい、
うん、もう都合悪いこと大きく2つもあると。
うんうん
うん、でもね、この正しさと平安、
うんうん、
ね、どっちを取るかちゃんと自分が選択しているんだと、
はい、
いうことをまず自覚する、
うんうん、
これ大事なんですね。
そうですね、
うん、もうなんとなくじゃないですよ。自分で正しさを選択しているんだと、
うんうんうん、
自覚は大切、
はいはい、
ね、さっきピッカルちゃん言ってくれたけど、
うんうん、
平安な日々を過ごしたいと思いながら、
はいはい、
実は自分からね、自ら正しさをね、
うんうん、
正しさという武器を持ってですね、戦う相手を探していると、
うんうん、
いうことですよ。
はいはい、そうですね、うん、
だから許せない母というラベルを貼られたその人はですね、
うんうん、
許せない母を演じてくれる。
そうですね、
しっかりと演じてくれますよね、
うんうん
うん、でやっぱりあいつは許せないなという感情がやってきて、
うんうん、
許せない母をますますこの巨大化していくというかね、
はいはい、
で強化していくというかね、
うんうん、
ですから自分で種をまいて、
うんうん、
水をやってですね、
せっせと育ててるんですね。
そう、敵をせっせと育ててる。
はいはい、
自分でやってるんですね。
そう、気がつきませんもんね、
これなかなか気がつかへんね、
うん
うん、正しさを取ってるなんて実感ないから。
ないですよね、
うん、無自覚ですからね、
うんうん
うん、ただ今日を境にね、
そうですね、
うん、自分でこの平安をというものを遠ざけてるんだと、
うんうん、
いう自覚は今日持って お持ちいただきたい。
はいはい、そうです ね、
ね、だから正当化をやめる、
うんうん、
言い訳を捨てる、
うん
ね、この現実は誰のせいでもないということを認めてしまうっていうのはね、
うんうん、
まあ非常に抵抗がある。
自我にとってはね、ほんまに
わかります、
はいはい、
簡単やとは言いません、
うんうん
うん、でもね、この何十年もね、このずっと握っていた釣り革から手を離すなんてね、恐ろしすぎるんですよ。
何が起きるかはね、わかりませんもんね。
せったこのままのがええね、
うん、
そうでしょ。
そうですね、
釣り革から手離して何か起こるよりは、
うんうん、
よう揺れるけども、
うんうん、
でも大したことない、このまあこの辺やんか。
そうですね、
ブラブラ揺れるぐらいのもんでね、
うんうん
うん、じっとしときたいけど、まあこれぐらいの揺れは我慢できますさという感じですわ。
ねえ、
でもね、もうね、言いますこれね、うん、キリないので。
そうですね、
一生揺れまくり続ける人生、
うんうん、
あっという間に決着つく。
はい、
だからね、ちょっと勇気を出していただいてね、
うんうん、
いざやってしまうと全く問題ナッシングでございますよ、これ。
そう、実はね、何も起きないんですよね。
何も起きないんですね、
うん、ほんまですよね、これ。
これほんまなんですか。
ほんまに起きんから。
言うてるけど、やってみんと分からんけどね、
うん、だけどほんまに起きひんから安心してやってくれたらいいんですよね。
うん、やった人はみんな何も困ったこと起こらへんって言うけどね、全く何もなかったって言うけどね、うん、そうそう、だからどんどんどんどんそういう人が増えてきてるわけですよね、今ね、
そうですね、
うん、ですから今回ご質問いただいたゆきさんのように、
うんうん、
どうしても許せない人の合わせ鏡を見事にやりきった人はね、
はいはい、
大体口を揃えてこう言うんですよ、
うんうん、
もっと早くやっておけばよかった。
ねえ。でもまあタイミングですからね、
基本的にはもうそういうことね、
うん、
やるタイミングの時にやるわけであって、ただ、こんな簡単やったんかという意味だと思いますわ。
ああ、そうでしょうね、
うん、その1週間そこらしんどいよ、
うんうん、
でもここ過ぎたら何やこんなもんやったんかと、
うんうん
うん、だからね、つきものが落ちたようにね、
はいはい、
心がドーンと軽くなる、
うんうん、
生きるのが楽ちんになるですね、はい、人の数だけね、正しさがあってね、
そうですね、
正義があるじゃないですか、
うんうん、
ということはですよ、人の数だけ間違いがあって、
はいはい、
悪がある、
うんうん、
ということになりますよね。
そうですね、
そんなところにね、
うんうん、
突っ込んでいってですよ。自分は正しいって書いた旗を振り回したら一体どういうことになりますか、これ。
もう体何本あっても足りませんよね、これ。
自分で突っ込んでいくんですよ、
うん、
これね、もうピラニアがわんさかいる川にね、 真っ裸で歩いて入っていくようなもんなんですよ。
ねえ、もうほんまに。
大体どうなるか分かるじゃないですか。
ねえ。
うん、だからお前は間違っているっていう批判する人間やね、
うんうん、
悪人が続々集まってくるわけですよ。
はいはい。
だってそうでしょ、正しい、
うん、
わしが正義だって証明するためには、間違っている人がいなきゃいけない。
そうですね。
悪がなければ正義は証明できないわけじゃないですか、
うんうん、
だから自分から旗振ったから、
うんうん、
みんながおいあそこおるで言うたってわけですよ。
ほんまにね、
ほんまにピラニアがいる川に入っていくようなもんですから、こんなことやってるわけですよ皆さん。
ほんまにね。
それでもやるのかと、
うんうん、
そしたらもう止めないような世界ね、ピカルちゃん。これ
そうですね、
そんなに勇気あるんでございましたらどんどんやってくださいみたいな、
うんうん、
でも多分心が持たないよね。
持たないですね、
精神のバランスがね、うん、だからね、もうそろそろこれを聞いていただいてる皆さんは、
うんうん、
まあ、ある方もタイミングに入ってると思うんですよ。
そうですよね、
うん、捨てるタイミングにね、
うんうん
うん、だからね、今日はねドンと後ろからね背中押しますからね、
はい、
これを機にやっていただきたい、
はい、
本人に注文した覚えがないだけで、
うんうん、
ちゃんと注文通りの料理が運ばれてきている
ね。もうオーダーしますもんね、きっちり。
もうオーダーしてるってことをまずもう認めてください、
うんうん、
でもこの料理はいらないよと、
はいはい、
もう食いたくないんだよと、
うんうん、
宣言していただいてね、
はい、
行動に起こすということですね。
ね、
うん、でね、無条件で愛してくれなかったってね、
うんうん、
お母さんを恨んでる女性の方結構多いんですよ、
うんうんうん、
でね、そういう方はね自分のこの子供も無条件に愛することができない。
はいはい、
なぜかというと、その人をね理想の母っていうフィルターを通して見てるんですね、
うんうんうん、
お母さんをね、
うんうん、
で相手の個性をそのまま受け入れてないんですよ。
ああそうですね、
ね、うんうん、フィルター越しに見てるんですね。だからそういう人っていうのは自分の子供に対しても、
うんうん、
理想の子供というフィルターを通して見ることになる
んですね、うんうん、
だからね不思議なんですけども、
はい、
自分が親からされたと思っていることは、
うんうん、
実は自分も子供にやってることなんです。
やってますよね。
そうやね、これはねもうこの仕組みから逃げられへん、
うんうん、
ですよ。うん、でね、汗鏡を徹底的にやると、
はい、
手に感じる善悪実は全部自分の中にあるもんやと、
うんうんうん、
いうことが感覚的にですよ。もうここ大事ですよ、うん、何回も言うてますけど感覚的にはっきりするんですね。
はいはい、こう頭でねやってもダメですもんね。
頭でダメです、ダメです、
うん、
感覚ってピンピンって自分の中で反応するものがあるんでね。
はいはい、
うん、で、自我は自分のことをねいつまでも清く正しく美しい人間だと、
うんうん、
思いたいんですよ。
そうですね、
もう、
はい、
すごいでしょ、清く正しく美しい人間、
うん、
まだいまだ、
はい、
そういう夢を見とるんですよね。で丸ごと自分を認め尽くすっていうことはもうだから非常に嫌なんですね。
うん、ありえないですね、そんなこと。
そうでしょ、
うん
うん、だからね、どういうことかというと自分が正しい、清く正しく美しいと思っているから、
うんうん、
周りにいわゆる汚れた、
はいはい、
間違っている、
うんうん、
醜い人間がいなきゃいけないんですよ。いいですか、
うん、そうですね、
うん、だから自分で作ってるわけですね、
うんうん
うん、だから、これをずっと握ってる間はもうどうしようもない、現実は変わんないからね、
はいはい、
ここを超えていかんことにはどうにもならないと、
うんうん、
はい、正当化をやめる、
はい、
言い訳を捨てるためには、相当の勇気がいると思いますが、
はい、
ピッカリちゃんも言うてるけれどもやってしまえと、うん、
はいはい、
飛び込んでしまえば何でもない。
そうですね、
ね、うん、フィルターをスパッと抜いてしまうと世界はどう変わるのか、まあ、もうこれは言葉では言い尽くせない。
そうだね、それぞれの体験がありますもんね。
そうやね、
うん、
でその中で、まあ、強いて言えばですけどもね、動物園みたいな感じ、
はいはい、
あの動物園って個性の集まりじゃないですか、
うんうん、
で象がいたりキリンがいたりパンダがいたりね、
うんうん、
それぞれがもうそれぞれの個性っていうのがあって、
はい、
見てても楽しいですよね、
うんうん、
もう最初から何もかも違うという前提があるわけじゃないですか。
あ、はいはい、そうです ね、
ね、どこかに王子動物園に正しい動物がいるなんて話聞いたことないでしょ。
ほんまです ね、
ね、どっかに正しい動物がいるんだよとか、
うんうん、
悪がいるとかね、そんな話聞いたことなくて、
うんうん、
パンダ的正しさでね、
はいはい、
コアラを裁くなんてね。人間だけ笑うけどこんなことやってるんですよ。
そうですね。
パンダがコアラを裁くみたいなことやってるから、
うんうん、
いつまで経っても戦争終われへんって言ってるわけですよ。
あ、はいはい、
うん、ですから、自分を正当化するとか、ね、相手の間違いを正すなんてことは全くバカらしいと、
うんうん、
いうことがもう自分の中でははっきり分かってくる。
はい、
そんなバカなことはもうまるっきりやろうという気持ちがなくなってくるんですね。
うんうんうん、
ですから自分が親だったらこの成績とか進路がどうのこうのという前にですね、子どもの個性、
はい、
まず最初に個性を見るんですよ。
うんうん、
もう理想の子どもじゃないですよ、
はいはい、
他のよその子はどうでもいいんですよ、
うんうん、
その目の前にいる子どもの個性をしっかり見てあげて、
うんうん、
その個性を生かしてあげるにはどうしたらいいのかなってね、
うんうん、
もっと話し合いながら、いろいろ考えていくと、
はい、
うん、もうそういう風になっていくと思います。
うんうんうん、
はい、負けるが勝ちという言葉がございますが、
はいはい、
ね、正しさも捨てたもん勝ち、
うんうん、そうですね、
正しさ捨てると漏れなく平安が手に入る、
はい、
ですからね、平安でお気楽な人生を過ごしたいと思っている方はですね、
うんうん、
ぜひとことんね、
はい、
このゆきさんのように合わせ鏡をやってみていただきたいと思います。
これほんま強力なツールですね、この合わせ鏡は。
もう
ほんまに
一番わかりやすいのは合わせ鏡ですからね。
うん、そうですね、
うん、まだ私だとかあいつだとか言ってると、
うんうん、
すばれたってもその反転した現実、うん、
はいはい、
うん、お前正しいと思ってやったらお前は間違ってるって批判してくれる人が来ると、
うんうん
うん、だからもうね、自分で全部現実っていうのを作ってるんだと、
はい、
いうことがね、この合わせ鏡ではっきりします。
そうですね、
うん、そうするともう歴々のメンバー、この人生の中でね、
うんうんうん、
全部こうラインナップしてね一人一人合わせ鏡で
うん、うん、
真っ白にしていく、
はい、
うん、真っさらにしていく、
うんうん、
そうするともうドーンと外の世界変わってありますのでね、ぜひここやっていただきたいと思います。
はい、そうですね、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。